メッセージの時に移ります。まず聖書朗読エペソ人への手紙5章15節から20節を朗読いただき、その後に知恵ある者としてと題して広岡先生よりメッセージを受けます。それではよろしくお願いします。
聖書をお読みします。ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい。悪い時代ですから。ですから愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。また葡萄酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。以上です。
改めましておはようございます。初めての方やまた久々の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ご一緒に8月の礼拝を共にできますことを感謝します。また特に先週の日高バイブルキャンプのためにお祈りをありがとうございました。全日程守られて神様からたくさんの祝福をいただきました。で、3日目に水鉄砲を撃ち合って戦うゲームがあってですね、大人もだいぶはしゃいでいました。でゲームが終わった後に、私は苫小牧の水草先生にプールの中に落とされてですね、牧師ってこうそこに水があればすぐ人を沈めたくなるみたいですね。洗礼式をやりたくてうずうずしているんだなと思いましたけれども、後ほど子どもたちにも一言ずつ感想を言ってもらえたらなと思っていますので、子どもたちよろしくお願いします。お祈りをして始めてまいります。天の父なる神様、今日もあなたに天のお父様と親しく呼びかけることができ、愛の交わりに預かれますことを感謝いたします。あなたは私たちの弱さや足らなさを知りながら同情してくださって、ありのままで受け入れて愛してくださるお方です。だからこそ私たちはなお自分の罪を悔い改め、また新しい歩みへと進んでいくことができます。主よ、どうぞこの礼拝をもってお一人お一人に親しく臨んでくださいますようにお願いいたします。バイブルキャンプがあなたの祝福のうちに終えられたことを感謝いたします。どうぞ子どもたち一人一人のうちにあなたの御言葉がとどまってくださいますように、子どもたちが主から与えられたそのメッセージを受け止めながらまた応答していくことができますように、聖霊様が豊かに働いてください。また頼もしい特に若い奉仕者たちも育っていることを見ることができ、心から主を崇めるものであります。どうぞ北海道宣教区の諸教会の上に、またその宣教協力の上に神様が続けて導きを与え、ますます共に主の御業に仕えていくことができますように。またカムチャッカ地方でマグニチュード8を超える地震があり、また津波がありました。この室蘭においても避難の警報が出されたことです。この地においては何か大きな被害があったことは聞いておりません。あなたがその御手のうちに守っていてくださることを思いました。しかしまた同時にこうしたことを通して何もないということは決して当たり前のことではない。すべては あなたの御手のうちに守られていることであると思わされております。どうぞ日々この摂理を保っていてくださる主の偉大さを覚えながら、ますます主を覚えるものでありますように。また同時に、この世界は限りあるもの、やがて終わりが来るものであるということ、私たち自身がやがて死すべきものであるということ、終末に臨むものであるということをよく覚えることができ、主をあがめ、主に仕えて歩む人生を送らせてください。神様、CS 教師会や家の教会、またしもべ会、あるいは来週はアインさん会、家の教会の報告会などが予定されています。あなたがあなたの教会をこのように前進させてくださっていることを感謝いたします。各会の働きを覚えてくださり、どうぞ祝福してください。またこの夏休みにあって、移動の多い時期でもあります。それぞれの家族の交わり、ご親戚、友人との交わりを祝福してください。また事故やさまざまなトラブルからお守りくださいますように。弱さを覚えている方々の上に、今日も主の癒しと、また励ましがありますように。感謝を持って、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。さて、前回学びましたように、パウロはこの5章の8節で、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさいと進めています。先ほど読んでいただいたこの15節からの箇所ですね、今日開いている箇所ですが、まあ、ここでも光の子供としての歩みについて教えています。ここから主の御心を確認してですね、その御心に従って歩む1週間を始めていきたいと思います。で、子供たちへのクイズが2つあります。まず1つに、知恵がある人とはどういう人でしょうか。知恵がある人とはどういう人でしょうか。そして二つ目に、御霊に満たされるとどうなるでしょうか。まあ、御霊、つまり神様の霊ですね。その御霊に私たちは満たされるとどういう変化が起こるか、まあ、どういうその特徴があるか、まあ、いくつもありますが、まあ、一つでもですね、分かったことを書いてくれたらと思います。それでは今朝の15節16節を早速ご覧ください。ご一緒に15節16節をお読みしましょう。3、はい。ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。ここに注目するとですね、まあ、特に15節の後半見てみると、光の子供である私たちキリスト者は知恵のないものとしてではなくて、知恵のあるものとして歩みますと、まあ、ここに一つの私たち光の子供とされているキリスト者の特徴があるわけですね。では皆さん、知恵があるとはどういうことでしょうか。まあ、早速クイズの一つ目の答えですね。知恵があるとはどういうことか。それは単にいろんなことをたくさん知っている知識が多いということではないんです。聖書で言う知恵があるとは、何より神様の教えを知り、それを実践している人が知恵のある人ですね。神様の教えを聞いている、わきまえている、そしてそれを聞くだけではなく実践している人が知恵のある人です。どんなに知識があっても、 先週の3節のように不貧困を行う人には知恵はありません。事実、不貧困は夫婦や家族の関係を壊したり、また恐ろしい病気とか人工中絶などの引き金にもなるわけですね。また科学の知識に長けていたとしても、神を恐れ神の知恵に学ばなければ地球環境は悪化をたどる一方です。私たちに必要なのは単なる知識、単なる知恵ではなく、人の徳を高めることができる神の知恵ですね。光の子供は知恵のないものではなく、知恵のあるものとして歩むということです。そしてパウロは知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさいと進めるんですね。これはどういうことか、特に9節から14節までの内容、先週の内容を踏まえると、これは機会を十分に生かして、9節のように善を行うということ、そしてそこで示される神の義によって人々に罪を認めさせる、そして人々を闇から光に移すことが望まれているということ。11節から14節に、そのことがこう記されているわけですね。良い技を行う、良いことを行う、そしてその神の義を通してですね、人々に罪を認めさせる、人々を闇から光に移す、それが私たちに望まれている。でそのために機会を十分に生かす必要があるんだとパウロは言うわけですね。皆さん、自分は機会を生かしているな、十分にチャンスを生かしているなと、そのように私たちは言えるでしょうか。与えられたその機会、チャンスの中で良い行い、神の義を示し、また証しを立てているでしょうか。ところでこの機会を十分に生かす、この生かすという言葉を調べると、もともとのギリシャ語では買い取るという意味があるんですね。この機会を十分に生かす、生かすという言葉には買い取るという言葉があります。神の義を示す、また福音を証しする機会を買い取るんです。つまりお金を払うごとく、何がしかの犠牲を払ってでもその機会を捉えて生かしていくんだということですね。パウロがいかに機会を大切にして行動していたかということが、よくわかる表現です。一体なぜそうまでする必要があるんでしょうか。それは16節にあるように、悪い時代だからなんだと。悪い時代であるがゆえ、クリスチャンの行動する機会を、いやですね、証しの機会が限られていたんだということです。例えばパウロや当時のキリスト者たちは、ローマ皇帝ネロの気まぐれな政治とか、それに端を発するさまざまな混乱に直面しました。ネロの政治的なプロパガンダ、つまり情報操作によってですね、キリスト者は、また教会は怪しげな宗教だと、ローマ帝国に反する集団だと見なされるようになって、社会的信用や評判が著しく悪くなった時代があるんですね。当然人前でキリスト者である、私はクリスチャンであると名乗ることが危険になって、 クリスチャンたちは文字通り地下に潜って礼拝を行うようになりました、まあ、当時地下に墓地があってですね、まあ、そこに隠れて礼拝したという記録も残されています。だからこそ今という時を大切にして機会を逃してはいけないんだとパウロは勧めるんですね。ではパウロの時代だけが悪い時代だったんでしょうか。そうではないですね。政治権力によるキリスト教の弾圧や言論封鎖、宗教的な話はして、してはいけませんよ、まあ、こうしたことは歴史の中で何度も繰り返してきたわけです。もちろん日本も例外ではない、まあ、戦時中にそういうことがあるわけですよね。また問題は、時代の問題はこうした弾圧や迫害だけではありません。特に現代はポストモダンと呼ばれる時代です。という意味は、つまり人々はですね、絶対的な真理を追い求めるよりも、それぞれ自分が正しいと思うもの、自分の考えに合うもの、それがすなわち真理である正解であると、今そういう時代になっているわけですね。まあ、昔はまだ何とか主義とか何とか主義というのがこう機能して、また普遍的な真理というのがですねあるとされていた。でも今はポストモダン、もう私が良いと思ったらそれが真理なんだと、もう自由なんだ、まあ、多様化してるんだとかですね、まあ、それも今の時代、悪い時代の特徴ではないでしょうか。そんなふうに絶対的な真理を追い求めるよりも、私が良いと思うものこそが答えである真理であるという風潮の中では、聖書の福音の真理に耳を傾けようとする人もさらに少なくなっていくかもしれません。さらにはインターネットの発達があってですね、休日も家に閉じこもって動画配信やゲームに興じる人たちが増えている。まあ、クリスチャンも気をつけなきゃ危ないですね。そしてかつての教会学校のように、公園で伝道すれば100人以上の子どもたちが教会に押しかけてくるという時代はもう随分過去のものです。ますます接点が持ちにくい、ますます神の義を示しにくい、ますます私たちの証を届けにくい、そういう面はあるんだと思います。私たちキリスト者はこうした状況にあって、悪い時代にあって、しかし人々を闇から光に移すことができるように、さまざまな機会を捉えるように努めていくということです。機会を生かし、買い取るような思いでですね、犠牲を払ってイエス様を、私たちを示していく、神の国の訪れを示していく。パウロは注意喚起を促しながら、エペソの教会、そして私たちクリスチャンを励ましているわけです。機会を十分に生かしていきたいと思います。まあ、しかしその一方で、私たちの信仰の目というのは、まあ、実に鈍くなりやすいものだなと私自身も思います。また機会を生かすにしても、そもそものその機会がちゃんと捉えることができなかったりですね、あるいは機会が訪れているのに踏み出す勇気が足りなかったりして躊躇してしまうこともあるのではないでしょうか。ああ、ここで 神様の義を示すことができたのに、職場の中でですね、少しこう不正に傾きそうな時に神の義を証しすることができたはずなのにとか、ああ寄生している自分の子供に、あるいは寄生していった先の親にですね、福音を語る機会があったのに、一つ勇気が足りなかった、そんなことがあるのではないでしょうか。でパウロもそうした私たちの弱さをよく分かっているわけですね。ですから18節です。御霊に満たされなさいとパウロはここで進めるわけですね。御霊に満たされることが必要なんだと、それが機会を生かすことに、福音を伝えることにつながっていくんだと。18節、またブドウ酒によってはいけません、そこには放蕩があるからです、むしろ御霊に満たされなさいと、まあ、いきなり お酒の話が出てくるわけですね。ブドウ酒によってはいけません、ある人はドキッとするかもしれませんけれども、まあ、これは特にエペソの町の状況を意識している。エーゲ海の東側はブドウの産地で、お酒の神様であるバッカスが祀られていたそうです。エペソの住民たちも、あるいは教会の中にもですね、日々酒を飲んでは酔っ払っている、まあ、そういう人たちもいたんだと思います。しかしパウロはここでただ単に酒に酔うことを戒めているんではないんです。もちろん酒に酔ってはいけない、まあ、それは真実ですね。ただパウロがそれ以上に言いたいことは、ここでパウロは酒に酔うことと神の御霊に満たされることを対比させているわけです。つまりキリスト者は何に影響されて歩むべきかをここで語っているわけなんです。あなたは一体何に影響されているのか。酒に影響されているのか。いや、酒だけじゃなくていいですね。あなたはこの世に酔ってはいないだろうか。この世の楽しみ、この世の情報に酔いしれてはいないだろうか。あなたは何に影響されて歩んでいるのか。パウロはそのことをここで述べているわけですね。もちろん酒に酔えば酒に影響されて判断力を欠いてしまいます。すると酒に酔ってあの普段おとなしい人が普段しないようなことをですね、しでかしたり欲しいままに振る舞ったり、また無責任にも自分が何をしたのかよく覚えていないとかですね、そして後には虚しさとか後悔が残っていくわけです。ここにいる皆さんもよく知っているという顔をしていますけれどもまあそれは冗談ですが、まあでも酒っていうのはそういうもんですよね。まあ、私もそういう経験があります。会社の飲み会とかでですね、なんであんなことしたのかなとか、まあ、調子に乗ったりとかですね、まあ、忘れるということはなかったですけれども、それが酒の影響ですよ。しかし御霊に満たされるとどうでしょうか。まあ、クイズの2つ目の答えがここにあるわけですが、御霊に満たされる、御霊に影響されて歩むんです。ならば神の力に支えられる歩みをすることができます。また酒と違って判断力を欠くのではなくて、むしろ知恵あるものとして 主の御心にかなう生き方をすることができます。酒は判断力を奪いますが、御霊は私たちに知恵や自制を与えてくれます。自分をコントロールするわけですね。そして神様の御心にかなう生き方をすることができます。霊的にも眠らずに目を覚ましていることができます。そして機会をだからこそ十分に用いることができます。また酒を飲んだ虚しさではなくて、御霊による喜びが残ります。それは本当に素晴らしいことです。またその特徴として、それぞれが話す言葉についてもパウロはここに書いているわけですね。まあ、酒に酔うとやはり余計なことを言ってしまったり、愚痴っぽくなったりするわけですよね。でも御霊に満たされるならば、19節20節のように賛美と感謝を共に語るようになるんだと。ここで詩とありますが、この詩、プサルモスという言葉ですが、これは旧約聖書の詩編のことを指しています。また賛美はギリシャ語でヒュムノス、霊の歌はオーデーと言いますが、これらは初代教会の唱詠の賛美とか、またエペソの教会で歌われていた賛美のことだとか、まあ、いくつかの説があるんですが、まあ、はっきりとした区別はよくわかりません。ただいずれにしても確かなのは、御霊に満たされると詩編の言葉、賛美の言葉を共に語り合うんだということです。また使徒の働きにも実は御霊に満たされるという表現が出てくるんですよね。エペソだけじゃないんです。で、使徒の働きの方では、御霊に満たされた弟子たちは賛美だけではありません、御言葉を語ったり証しをしたと書かれています。ですから御霊に満たされるならば、御言葉を語る、証しを語ることも起こってくるわけですね。そしてそれを共に語り合う、共にですから、御霊に満たされたクリスチャンは、まあ、決して孤立していません。交わりがあるということです。なんか御霊というとですね、なんか自分一人盛り上がってとかですね、そういう世界じゃないんですよね。あるいは我を忘れるという、そういう世界でもないんですよね。知恵が伴う、自制が伴う、そして交わりが伴う、そして語り合うわけです。先週のバイブルキャンプでも、子どもたちは喜んで賛美をしたり、またメッセージから学んだことを積極的に語り合っていました。ああ、御霊に満たされるというのはまさにこういうことなんだなと、私自身もですね、まあ、そこでこう改めて教えられたわけです。そしていつでもすべてのことについて父なる神への感謝がある、感謝があると、ここに20節に記されています。つぶやきや不満ばかりを口にしてはいないでしょうか。もちろん誰でも苦しみや試練を通ることがあります。しかしそれでも御霊によって神様への感謝を語れるということです。状況にかかわらずそうなるんです。聖霊によって神様の愛と素晴らしさに絶えず心を止めることができるからです。そして今一度この御霊に満たされなさいという言葉にご注目ください。これは受け身形であり、また命令形の言葉ですね。御霊に満たされなさい、あなたが自分で満ちなさいという話ではないんです。御霊によって満たしていただきなさい、 満たしてくださる主体はもちろん神様ですね。で、同時に命令形です。満たされなさい。受け身ですから、神の霊、御霊に満たしてくださるのは神様であって、私たちの頑張りや功績ではありません。ですから、いつも聖霊に満たそうとしてくださる神の働きを邪魔しないことが大切です。4章30節にありました、私たちは聖霊を悲しませるような罪をまず悔い改めなければいけない。心の掃除から始めなければいけない。じゃないと満ちようがないですよね。家の中に手つかずの荷物があれば、そこにスペースは生まれません。まずは罪という荷物を悔い改めによってですね、まず神様によってきれいにしていただく、その繰り返しですけれども、そして御霊に満たされなさいと、そう命じてくださる神の御言葉に従って満たされるように祈ることです。ルドルフ・ボーレンというスイス人の牧師が、ヨーロッパの人らしく社交ダンスに例えてこのように語っていました。例えば、一人の女性がずっと壁の花になっていては困りますよね。社交ダンスでですね、ワルツを踊りに来た男性や女性がそこにいるわけですが、女性がずっと壁の花になっていては困る、壁に張り付いていては困るというわけですね。男性が手を差し伸べてきてくれたら、すっと自分も手を出してそれに応えなければならない。神はいつもそのように私を誘ってくださる。聖霊はすでに私たちの中で御業を始めておられる。手を出してごらん、あなたも立てる、眠りから覚める。手を出したらいいのです。使徒信条でただ聖霊について唱えるだけではなく、これは自分自身に起こった神の出来事であると信じて唱えることです。そこで私は、つまりボーレン先生は、心の病から癒されたんだと、そういう証にこうつながっていくんですけれども、素敵な例えだなと思うんですね。そして私たちは難しく考えすぎるてらいがあるかもしれません。でも神様は、男性が女性にこうダンスの時に手を差し伸べるように、私たちにですね、手を差し伸べてくださるお方です。ですから私たちはそれにこう応えていく、神様の誘いに乗っていくわけです。聖霊はすでに私たちの中にいらっしゃって、御業を始めておられるわけです。そして使徒信条で私たちは聖霊を信ずと告白しますが、それは自分に起こっている神の出来事なんだと信じて祈り続けるわけです。そこで私たちは聖霊に満たされていくことができる、そのようなイメージも持ちながら、祈りながらですね、御霊に満たされていく。神様はそのことを私たちに望んでおられるのです。皆さん、神様、私たちにまず光の子供として、知恵あるものとして歩むことを望んでおられます。知恵のないものではなく、神の知恵を持つということ、同時に機会を、チャンスを十分に生かして、この悪い時代の中でもチャンスを十分に生かして、私たちを通して人々を闇から光に移すことを望んでおられます。それらのことのためにも、私たちを聖霊に 満たしてくださるんです。私たちはそのことを信じてますます求めていきましょう。私たち北海道選挙区の諸教会にとって、また私たちグロリアチャペルにとって、先週のキャンプはまさに機会を生かすことができた本当に幸いな時間だったと言えるはずです。皆さんもこのキャンプのために祈ってくださいました。私たちはそのように機会を生かすことができたわけですね。私は小学科のリーダーをしておりましたが、何人かの小学生がイエス様を救い主と信じ受け入れる祈りへと導かれたんです。洗礼を受けたいと話してくれた子どもたちもいました。自分の罪が分かるようになって、奉仕者に導かれて一緒に悔い改めの祈りを捧げた子どももいます。まだ教会には通っていない一人の女の子は、これから教会に通いますとみんなの前でその決意を語ってくれました。神の技は確実に前進しています。神様、私たちの祈りのうちにですね、私たちを満たしてくださって、機会を十分に生かせるようにしてくださっています。そして私たちはそのような子どもたちのためにですね、それが一時のことで終わらずに、本当に御言葉がとどまって、本当に機会が本当に十分に生かされたとですね言えるように、またさらに祈っていくことが大事であります。しかし神様、そのように私たちは用いてくださいます。神様、今週もご自分の御業をこの地で、御心をこの地で行うために、教会を、そして皆さん一人一人を聖霊で満たし、今週も用いようとしておられます。私たちは御霊に満たされて、機会を十分に捉えることができるように祈り合って進んでまいりましょう。最後にお祈りをいたします。天の父なる神様、光の子供である私たちに対する主の御心を共に覚えました。神様、あなたは知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして歩むように、そしてこの悪い時代だからこそ機会を十分に生かしなさいと私たちに警告もなさいます。どうぞそのことをよく心に留めて、また御霊に満たされて、機会を生かし、人々を闇から光に移すことができる、そのキリストの義を、光を私たちが届けることができますように導いてください。ブドウ酒に酔うなと聖書は語っています。この世の楽しみやこの世的な快楽に酔うなと聖書は私たちに語っています。むしろ御霊に満たされなさいと、御霊に酔いしれなさいと聖書は私たちに語っています。私たちは悔い改めつつ、さらに御霊に満たされたいと願っています。どうぞ教会を、一人一人をあなたの御霊に満たしてくださって、私たちの口から賛美と御言葉と感謝をあふれさせてください。そして機会を捉える信仰の目を御霊によって与えてください。そこに主の素晴らしい御業をあなたが表してくださることを信じます。今週あなたへの期待と信頼を持って歩ませてください。愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。